そういう隅の親石となった、このように言うわけです。つまり死刑とされたイエス・キリストが神によって復活させられ、高く上げられた。このことはまさにこの詩編118編で言われていた通りのことである、このように言うわけです。ユダヤ人の指導者たちにしてみれば、自分たちの権威が失墜する、そんな大胆な指摘であるわけです。さらにペトロは続けます。12節、他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。大祭司たちは律法に従って、旧約聖書に記されたその律法に従って神殿での祭儀を
執り行っていました。食材の日には大祭司自らがですね、民を代表して食材の儀式を行いまして、罪の許しということをですね、自分自身がその役割を果たしながら、罪の許しというものを得ることができる、そんなですね、責任を担っている、そんな思いもあったことだろうと思われます。また神殿におきましては、日々の犠牲も
以外から救いを得ることはできないのだとあります。こともあろうに大祭司一族の前でそのことを語るわけです。聖霊の導きがペトロをここまで大胆にしました。ユダヤ人の指導者たちはどのように反応したでしょうか。彼らはおそらく抑えがたい嫌な気を感じていたことでしょう。イエスを死刑にする、そういう判断も間違っていたとは彼らは考えていなかったはずです。そのイエスと死刑にされるべき人物、そのイエスと一緒にいた、そういうものだということも分かりましたから、彼らのこともペトロとヨハネのことも処罰すべきだ、こう考えたに違いありません。しかし14節、しかし足を癒していただいた人がそばに立っているのを見ては一言も言い返せなかった。彼らが目の前にしています事実、歩けなかった人、生まれた時から歩けなかった人、この神殿に出入りする人なら誰もが知っている、その人が今は歩いているという、その事実です。これは動かしがたいものでした。先ほどの4節のところでは、足が不自由であった人が癒されたという、この動かしがたい事実を前にしまして、男性だけで5000人もの人がイエス・キリストを受け入れました。しかし同じ事実を前にしても、 このユダヤ人の指導者たちの反応はまるで違っています。彼らは、ペトロとヨハネをですね外に出しまして、自分たちだけで相談をして、このように言います。16節、あの者たちをどうしたらよいだろう。彼らが行った目覚ましい印はエルサレムに住むすべての人に知れ渡っており、それを否定することはできない。ペトロたちが行ったこと、それは目覚ましい印である、こう認めています。まあ、そうだとすればですね、このペトロたちが語っていることも真実である、そのことの証拠であると認めるべきだろうと思います。そしてですね、宗教的な指導者であれば、まあ、本来ならば率先してそれを受け入れて人々に教える、そういう立場にあります。しかし彼らが取りましたのはこのような対策でした。17節、しかしこのことがこれ以上民衆の間に広がらないように、今後あの名によって誰にも話すなと脅しておこう。彼らを脅す、そうすることで真実が明るみに出ないようにする、そういう選択を彼らはいたしました。悔い改めて神に立ち返る、そういう思いは彼らの間には起こってこないわけです。神様に対する恐れがないわけです。ですから彼らはペトロたちについても、まあ、自分たちと同じようにですね、脅せば言うことを聞く、そう思っているわけです。19節、しかしペトロとヨハネは答えた。神に従わないで、あなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。ペトロとヨハネには神様に対する恐れ、神様に対する健全な恐れがあります。ですからどれほど社会の中で権威がある人に命じられても、人間の権威は神の権威には及ばない、そのことを理解することができるわけです。それゆえに神様が証言するようにと自分たちに見せてくださったこと、自分たちに聞かせてくださったこと、これを人々に証言せずにはいられない、こう答えるわけです。ユダヤ人の指導者たちというのは神を恐れるのではなくて人間を恐れています。21節後半です。皆の者がこの出来事について神を賛美していたので、民衆を恐れてどう処罰してよいかわからなかったからである。これがユダヤ人の指導者たちの態度であります。彼らが気にしているのは人間の反応です。人間がどのように反応するのか、このことだけを考えて彼らは対策を検討しています。神を恐れる思い、こういうものが理解できないわけです。ですからペトロたちに対しても脅しておけば自分たちと同じようにですね、人間を恐れて自分たちを恐れて言うことを聞くだろう、こういうふうに考えるわけです。私たちは日本の社会の中でクリスチャンとして生きることにある種の 圧力を感じます。それは結局、人間を恐れているわけです。人間の反応が気になりますので、クリスチャンとして大胆に語ったり大胆に行動をするということができません。自分自身の行動を振り返ってみれば、人に対する恐れがあった時にクリスチャンとしての取るべき行動を取ることができなかった、そのことに気づかされます。人間を恐れずに大胆にクリスチャンとして生きる、そのための方法は人間以上に神を恐れる、これ以外にありません。そして健全に神を恐れる、そのためには聖霊に満たされる必要があります。ですから私たちは聖霊の助けを祈り求めたいと思います。神様に対する健全な恐れを確かなものにし、クリスチャンとして取るべき大胆な行動、主に従う者として語るべき言葉を大胆に語ることができるように、聖霊に満たしていただけるように祈り求めたいと思います。新しい年、そのようにして主に従う歩みを新たにしたいと願います。お祈りをいたします。私たちの神である主よ、今年一年の歩みをあなたが共にいて導いてくださいましたことを感謝いたします。それにもかかわらず、私たちはあなたよりも人を恐れ、なすべきことをせず、語るべきことを語ることができなかったことに思い至り、自分の足りなさ、罪深さを覚えます。どうぞ憐れんでくださり、イエス・キリストによる罪の許しをお与えください。そしてどうぞ聖霊で豊かに満たしてくださり、新しい年、大胆にキリストを証しする歩みをさせてください。聖霊の働きなしに、私たちがあなたを健全に恐れ、あなたに従うことはできません。どうぞ豊かな聖霊の導きの中で、困難や圧力を感じる時にこそ大胆になることができるようにお助けください。人間への恐れを取り除いて、あなたの権威に従う幸いを存分に味わわせてください。罪の親石であられる私たちの救い主、イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。共に主を賛美しましょう。ご無理のない方はお立ちください。賛美歌502番で主を賛美いたします。
まほしい世にある限り君の栄と慈しみと語り伝え美しき恵み あまねく道あるにかいなき我をもめし栄えの慈しみ